皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第466回目。先週に引き続き岡田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
なんかライバルも多そうですけどね。
あ、本当多いと思います
ね。
うん、はい、うん、簡単な商品だとすぐパクられそうだし
確かにね確かにね、
はい、
まあでもそっちはあのアイデアがこう岡田さん的にアイデアが出てきたらちょっといろいろ進めたいなって感じですか。
そうですね、まあ、アンテナ張っといて、う
ん、アンテナ張っといて
こういうのがあればいいよなっていうのができたら、
うんうん、まああとはタイミングでしょうね。
はい、ですね。そうですね、
なるほど。
まあ、今のやっぱり商品の探し方としては、
うん
はい、やっぱ俗に言うマーケットインっていうやり方で、うんまあ、こういう商品が売れてて、うん、こういう切り口に需要があって、うんまあ、そこをちょっとずらしたりとか層を変えたりとか、
うん
まあ、そういうのがメインになってリサーチを進めてって実際販売するみたいな流れになってると思うんですけど、
うんうん
まあ、逆の発想で自分で本当に欲しいっていうものが、
うんうん、
これは当たるだろうっていう、
うん
まあ
うん
うん、発想にはなるかと思うんですけど、
ただ
そこには業界というか、
うんうん、筋
トレが好きだからこそ分かる分野があって、
うんうん
まあ、全体の背景も把握してるから面白いだろうなっては思いますね。
確かにね。まあそういった中でまあチャンスがあればっていうことですよね。まあとりあえずはその先ほど言った
ネットワークが
大丈夫ですか。
はい、はい。まあ大丈夫です、大丈夫です。
はい、はい。先ほど言った、その、スーツケースの OEM を、とりあえず今年は、形にしたいというところですか。
形にしたいですね。目標として。
はい。まあ、日本のメーカーと組んでるって先ほどおっしゃったんで。
はい。
うん。ある程度こう、どうなんでしょう。具体的に、あの、行きそうな雰囲気なんですか。
そうですね、もう仕様とか、
うん、
あのどういう製品にしたいとかそういうイメージとかはかなり伝えてて、う
ん、ああなるほどなるほど、
はい、あとはその仕様が実現できるのかどうかっていうの
を、
そちらのデザイナーの方とかと相談しながらっていう感じなんですけど。
なるほど、
はい。
それはまだそのデザインが上がってきてないんですね。じゃあね、
デザインがまあドラフトのような形で何か上がってきてるんですけど、
うん、
いや何かちょっと噛み合ってないかなっていうのが、
ああそうなんだ、
はい、あって、まあまたちょっと調整したりはしてるんですけど、はい、
岡田さん的にちょっと
譲れないというか、
はいはいはい、
まあここは絶対抑えたいなっていうポイント、
うん
う
ん
はい、
日本でデザインしてくれるんだったら結構あれじゃないですか、その意思疎通っていうかこう細かいニュアンスまで
そうなんですよね、
くれるんじゃないんですか、はい、
そこを、
うん、期待してて。
期待して、 手なんだっていうのが、まあ一つの理由ですね。
なるほど、なるほど。
あと、まあ、消臭感がやっぱり海外の人の感覚と、日本人のお客様の感覚とだと、もう全然違うじゃないですか。
全然違いますよね。そうですよね。
不良に対する認識とかも全然違うんで。
確かにね。
で、そこの感覚のすり合わせも、まあ、日本の業者さんと一回取引してみて、ちょっとどうなるのかなっていうのも、試したかったっていうのがありますね。
なるほど。
はい。
でも よくその日本のメーカーとのコンタクトが取れましたね。
あ、結構探して、まあ、すぐ、割とすぐ見つかったんですけど。
ああ、そうなんですか。はい、
まあ、スーツケース OEM とかで探して。
ああ、なるほど、なるほど、はい。で、コンタクト取ったら意外とすんなり受け入れてくれたみたいな、そんな感じですか、じゃあ。
そうですね、もともと、あの、OEM も募集というか、ホームページにも書いてあるぐらいだったんで。
ああ、はい。あ、じゃあここだったらいけそうだな、みたいな。
はい。まあ、一回お話ししてみようかなってい
う、ね。なるほど、なるほど。なるほど。じゃあ、
やっぱりプロモーションがすごく難しそうだなっていうのは感じてます
よね。そうですよね。
はい。相談員って Amazon の星引き継げたりするんで。意味わかりますか？あの、海外で売れてる
海外の星。はいはい
はい。はい、同じ英信で登録すると、Amazon でその、海外の星がいきなり反映されて、星100個ついた、星100個っていうか、レビュー100個ついた状態でいきなりスタートとか、テストマーケティングできたりするんで、めちゃくちゃ有利なんですよね。
はい、あ、そういうことできるんですね。
はい。
ま
あ、その機能もなんか、数年後にはなくなるっていうのを結構前に聞いてたんですけど、まだなくなってなくて。
まだ使えてる状態なんですね。
はい。
じゃあ結構スタートダッシュいいんですね。そういうのを使えたときは。
そうですね。まあ、普通に OEM で一からマーケティングやるよりかは、スタートダッシュは早いと思いますね。
立ち上がりは早いですよね。
はい。まず商品写真とかも全部くれるんで。
まあ、そうですよね。メーカーですからね。
はい。
はいはいはい。それを日本語に書いて。
そうですね。説明書とかも。
ですよね。
はい。いろいろ日本語に書いたりとか。ただ本当にゼロから作る必要はないんで。テストまでがめちゃくちゃ早いですよね。
はい、なるほど。そこがまあ、相談員のいいところでもあり。
はい。
はいはいはい。
ただその商品をコントロールできないんで。
それは
ありますね。
それは皆さん言いますよね。
はい。
そういう代理やってる人たちはね。
権利もないですし。
全部の合計金額
は合ってるじゃん。まああとは多分、会社を売却するとかも難しいと思いますよね。
はい、あ、そっかそっか。はい、ああ、確かに。
自分たちの資産っていうわけじゃないんで。
ないですよね。
はい。代理店っていう形なんで。なかなか難しいと思いますね。
ああ、なるほど。そういうところもあるのか、総代理の中で。
はい。やっぱり結構違うなっていう面は、やってて感じました。同じように、まあ、同じようにというか、OEM も、総代理も、両方やっていれば、お互いのデメリットは、抑えできるし、まあ、違った強みも活かせるかな、
というふうに、ね。確かにね。
思ってますね。
まあ、ね、さっき言ったみたいに、コロナが、ね、起きた時に、
はい、
例えばそういう旅行グッズが売れなかったなったとしても、こちらの OEM の商品が売れるようになってるとか、
そうですね、
見ないるみたいなね、はい、感じだったら
いいですね、ジャンルも分けとけば、理想的、はい、 こっちのジャンルはダメだけど、うん、こっちのジャンルでは好調だとか、そういう
こと。そうですよね。そういうことですよね。はい、うん。
まあ、両方滑れたら最悪ですけど。
うん。確かに、ワンカテゴリーだとそれができないんですよね。
はい。うん、そうなんですよね。
うん。まあ、ただ、複数カテゴリーやると、やっぱりちょっと力も分散しちゃうから。
はい。
うん。
まあ、ワンカテゴリーでちょっと、客層をずらすとか、
うん、
切り口をちょっとずらすとか、そういうのはできると思うんですけどね。
まあ、そうですよね。
はい、ただ、まあ、業界全体が下火になると、
うん、
両方ともダメージ
が出ちゃうのは
あると思うんですけど。
ま
あ、
そうですよね。
はい、まあ、どうリスク管理するかっていうのは、一つ考えるポイントでもあるのかなと思います。
うん、だってそのコロナでそういう目にあってますからね、実際ね、岡田さんはね。
そうですね。まあ、うん、今まで本当大きなトラブル何個ありましたよ。
ああ、コロナ以外でも。
はい。例えば、アマゾンのアカウント止まったりとか。
ああ、それは何総代理のアカウントでってことですか？
まあ、1個しかないんで。
うん。
はい。まあ、全部のアカウントですね。アマゾンの。
へえ。
そう。あとは、総代理のメーカーに裏切られたりとか、まあ契約したのに他の日本人ツアーに行っちゃったとかですね。
なんか、それあるあるですよね、なんかね。
あんまり聞いたことないね。
あ、そうです
か、はい、中国人の、
うん、
なんか工場とかはなんかたまに聞いたりするんですけど、
だから、欧
米系で、
なんか日本で売ってたんだけど、なんか中国の目、はい、その、代理店が日本より売ってくれるからそっちに全部乗り換えて、やられちゃったっていう話も、別な人から聞いたことありますよ。
でも本当ひどいですよ。
約
束したじゃんってなりますもん。
うん、それはどういうふうに怒りをぶつけたんですか、その時、岡田さんは。
いや、もう、諦めましたね。
あ、諦めちゃったのね。
やっぱり、うん、結局、そういうことする人じゃないんですか。
うん、うん、そういうメーカーだと、はい。うん。
やっぱり、信頼の上に成り立ってるので、
まあ、うん。
そこを、一番大事なところを、
うん、裏切られてね。
信じられないのであれば、
うん、うん、うん。
多分、長くはできないなと、
うん。
思って、まあ、在庫を、売って、
うん、
何も言わずにお別れっていう感じですね。
なるほど。
はい、
うん。もう二度とやってやる、やってやるかと。
やってやるかって感じですね。
や
ってやるか。もう、
うん、
やりたくないなって、
うんうんうん。
関わりたくないなって思いました。
ああ。でもひどいよね。自分とね、日本では、岡田さんとこう優先的出すぞって言って、最初契約したわけでしょ、は
い、書面まで交わしてるのに、
ああ。
おかしいなって感じです。
ひでえな、それは。
はい、
うん。でも、それは結構売ってたんですか、その時、岡田さんの店舗では。
まあ、そうですね。
うん、
まあ、規模はやっぱりかなり前だったんで、小さいですけど。
うん。うんうん、
それでもまあ、
まあまあ売り始め
た。これから頑張ろうかな、みたいな。
うんうん、
まあちょっとニッチな商品になってたんですけどね。
ああ、なるほどね。
まあそれでも結構、初めてぐらいに近かったんで、
うん、
総代理、
ああ、
とできたのが。
はいはいはい。
はい、
なるほど。
ショックは大きかったですね。
ああ。今まで総代理は何社ぐらい取ったんですか？
数えられないっすね。
あ、結構な数ですか？
多分、そうですね。
へー。
何件だろう、ちょっとわかんないっす。はい。
おー。あ、そうですか。で、その中で、
まあ、今入れ替えてるんで、はい。
あー、なるほど。とりあえず一回売ってみて、反応を見て、はい、で、あ、これちょっと日本の市場でいけそうだなっていうのはもう力を入れて本格的にやっていくみたいな感じですか、じゃあ。
あ、そうです。
うん。
そうです。はい。
なるほど。
まあ、海外で売れてて、
うんうん、
その売れてる原因、うん、切り口が日本に合いそうかどうかっていうところを見て、
うんうん
まあ、テストして、
テストして、はいはい、
で、いけそうだなと思ったら、まあ、本市で入って、
うんうんうんで、
ちゃんと LP 作って、販売して、みたいな。
ああ、なるほど。
はい。まあ先に LP ちゃんと作る人もいると思うんですけど、
うん、
自分の場合はちょっと LP 作ってテストでも外れたらちょっと悲しいんで、
うん、
そこでかなりの時間ロスしちゃうんで、まずテストはこの60点ぐらいの LP でも、数個売れてくれないと困るよねっていう考えでちょっと 先にポッと出しちゃうんです
けど。ポッと、で出して。
はい。
え、あれ、あ、反応いいなと。あの、コンスタントに売れるなって言ったら、それからもう LP を本格的に。
そうですね。発注して、ちょっと量を増やして、
うんうん、
その間に LP をちょっと改善するみたいな。
なるほど。で、それで今残ってるのが、このスーツケースと、チャイルドシート。
チャイルドシート、はい。
なるほどね。その、あ、チャイルドシート行くまでにも結構いろいろやってたんですか？リサーチして。
そうですね。
コロナの時に大変だったってね、はい、おっしゃってましたけど。
一日何時間もやってましたね、その時は。はい、リサーチして。とりあえず、数をこなそうと思ったんで、その時は。はい。もう、アマゾンの、ランキングページ、海外のですね、海外のアマゾンのページを全カテゴリー、全ページ見に行くみたいなことをやってましたね。
で、もう片っ端からメールコンタクトしていくみたいな。
いや、でも結構引っかからないことの方が多くて、実際にメールした数は多分少なかったと思うんですけど。
お
ー。しらみつぶしにこのランキングをすべて見に、全カテゴリー、全を、まあ、どんどん、上層部から下層部にこう、降りてって見に行くみたいなな。
毎日やった。
毎日やってましたね。結構もう本当生活できないかもしれないって。
もう感じだったんで、
はい。赤字確定してたんで、まあ、現金が尽きるか、先に商品出せるか、さあ、どっちなんだいみたいな、
感じ
だったんで、はい。
まあ、もうケツに火がついてたって感じですね、だからね。
そうですね。
で、その結果、生き残っていく商品が見つけられて。
はい。なんとか、まあ、のらりくらりと。
のらりくらりと。
やってこれてます。
うん。
本当なんか、大きなトラブル、多くて。多くてっていうか。
今までどんな大きなトラブルあったんですか？
あとは、そうですね。倉庫の会社が潰れてしまったのが、ありましたね。まあ、結構安かったんですよ。静岡の倉庫があったんですけど、そちらに、まあ、初めて、外注というか、まあ、業務委託で自分の商品を預かってもらって、そこからAmazonに納品してもらったりとかしてたんですけど、そこで、ある時、連絡が取れなくなって、で、なんか、あれおかしいな、みたいな。
あれとどうしたんだと。
はい。で、一週間後ぐらいに、営業の方から、まあ、営業できない状況になりまして、みたいな。ちょっと今度説明に行かせていただけないでしょうか、っていうことで。まあ、ちょっと、倒産という形になれるみたいな。で、ちょうどその時に、コンテナで仕入れを行ってて、 もうすぐ港に着きますよみたいなことがあって。
で、受け入れ先がなくなっちゃったと。
はい。
そうなんです。
で、数日以内に新しい倉庫を見つけないと、
うん、
港でのチャージがかかるじゃないですか。なんか。
かかる、かかる。うん、
フリーで置ける期間が確か決まってて、
うん、
それを超えちゃうと1日結構なお金かかるっていうのを、
うん、
輸送会社さん、フォワダさんから説明されて、
うん、
真っ青でしたね。
それ何日で見つけたんですか、新しい倉庫。
結構かかりましたね。
かかりますよね。
行ったりとか、うん、フォワダさんにも倉庫紹介していただいたりとか。
あー、はい、なるほど。それきついっすね。
はい。
今、
思い当たるそのトラブルでも。
まあまあのやつですよね。
結構大きいですね。やっぱりコロナと倉庫の会社が潰れたのと、あとまあ、アマゾンのアカウントが閉鎖になった。あと裏切ら、メーカーさんに裏切られた。
メーカーに裏切られた。
ダメージでかいですよ、結構、心理的な。
その倉庫の会社が、倒産したっていう時は、はい、預けてた商品っていうのは戻ってくるんですか？
一応、戻ってきましたね、はい。自分の商品。
うん。
なんか、管財人さんでしたっけ、
うん、
その、整理をされる方、
うん、
がなんか、いろいろシール貼るとかで、
うん、
一応、避けてもらったのかな。その時は。で、まあ、別の倉庫がギリギリで決まって、そちらに
移動
したみたいな、はい、はい。なんですね。
あ、じゃあよかった、それは。
はい。
なるほどね。まあ、仕入れしてるわけじゃないからね、倉庫。そこはね。
そうですね。
うん。
ただ置いてるっていう、
ね。置いてるっていうだけだから、はい、うん。場所を貸してるっていうだけだから、
はい。
まあ、商品が戻ってこないっていうのは、やっぱさすがにないですよね。
そうですね。いや、なんかちょっとロックされるのかなと、結構、
うん、
はい、心配になりますよね。心配だったんですけど。
うん。はい、でも、戻ってき、ちゃんと戻ってきたんならよかった。
はい。まあ、発想もできなかったんで。
やっそうか、売り上げも作れないわけですね、はい、そうすると。
FBA 納品、当時そこからしてたんで、
うん。
おやおやってなりましたね。はい、
それはおやおやとなりますね。
はい。
ああ。なるほどね。
外注あんまり、こんなに大きめのトラブルってなかなかなくないですか、うん、そうでもないのかな。あんまり聞いたことないんですよね。
はい、確かにね。あとは、自社で倉庫持ってる方もいらっしゃいますからね。
ああ、そうですね、
うん。
そうですね。確かに。
うん、
うん。自社倉庫は、
うん、
まあ保管料が安くなったりとか、そういうメリットがあるんですよね、きっと。
まあ、そうですね。
あと、まあ人員、
うん、
自分たちで人員を抱えてるから、そこで処理できるみたいな。
うんうんうん、結局手元にあるから、確認もすぐしやすいし、
ああ、なるほど。確かにそうですね、
うん。うん。そういうメリットはありますけどね。うん。うん、まあ、ただ人、うん、それなりに使わなくちゃいけないから。
うん、そうですよね。
うん。
自分の場合なんか、自分で管理っていうのが、
うん。
多分無理だろうなと思って。
うん。外注に任せた方がいい。はい、うん。
そこは、その専門でやってる、
うん。
業者さんを、
うん、
かなり丁寧に探して、
はいはいはい、
見つけたんですけど、
はいはいはい、
今のところが、はい、
うん、
まあ、そっちの方がいいかなと、自分には合ってるかなと思います。
うんうん、今はそこは、そこの、外注の倉庫は順調に回ってる感じですか？
そうですね。
うん。よかった。
何度かその、
うん、
認識の違いとかは、毎回お話ししたりとか、
うん、
メッセージで改善してって。
うんうん、
でも、3年、4年ぐらいになるのかな、今のは、
うん、
はい。結構長く使わせていただいてます。
うん、
でもこの間初めて行ったんですけどね。なかなかちょっと足が重くて。はい。
え、遠いんですかその海中倉庫は。
いや、埼玉なんで、まあ東京から埼玉なんで、割と時間半ぐらいですかね。
行こうと思えば行ける距離ですね。
はい。
なるほど。
思っていかないみたいな。
近くだとね、はい、そうなんですよね。意外と行かないんですよね。
はい。
うん。遠いとね、飛行機乗ってでも行きますからね。うん。
まあ、なかなか行く決め手が、
うん。そういうことなんですよね。
というか、はい。
なるほどね。
まあ今回はでも在庫の、
うん。
なんか、返品物、どうしようかなとか、
うん。はいはいはい。
そういうのを確認しにちょっと、
ああ、はい。
みたいな感じになるんですけど。
うん。なるほど。
いや、でも確認するの大事ですね。やっぱり、ちゃんと、行った方がいいです。本当は。
だから本当は、どうなんだろうね。コンテナが入る、あのタイミングの入居のタイミングで、一度見るのはいいかもしれないですよね。どんな感じで入居して、とか。
そうですね。
うん。うん。
まあやっぱり、倉庫の方も人なんで、
うん。
こちらからの依頼の振り方とか、
うん。
まあちょっと気をつけなきゃなって、やっぱり、思いますね。
やっぱり現場見ると、あ、なんか今まで頼んでたのが無理なお願いしてたな、みたいな気づくときもあるしね。
そうですね。
うん。ここまではちゃんとやってくれるんだ。じゃあ、うん、次から、ここまでのお願い、ね、やってもらえるんだったらお願いしようとかっていうのはあるだろうし。はい、うん。確かに現場見に行くのは大事ですよね。
その、扱ってる物量とかもイメージできてなかったんで、自分以外のお客さんっていうか。
はいはいはい。
いや、ものすごい物量を扱ってて、こんな感じで動いてて、
うん、
まあ、この程度のミスだったら、何も言わない方がいいなとかも思いましたし。
なるほど。
はい。
なるほどね。まあじゃあ、そういうね、アウトソーシングの会社との、付き合い方もいろいろこう、うまくやりつつ。
そうですね。やっぱり人間対人間なんで。
まあそうですね。
気をつけなきゃなって思いました。
うん、うん。ただのメール一本打つだけじゃなくてね、はい。普段からのそういうコミュニケーションやっぱ大事なんで。
はい。
うん。そうすると、なんか無理なお願いもね、聞いてくれる時もあるんで。
そうですね。
うん。
それ本当にでもありがたいですよね。
うん、うん。
プラットフォーム系の倉庫、例えば FBA 倉庫とか、
うんうん、
楽天の倉庫とか
で、うんうん、
まあ、小回りがどうしても効かないじゃないですか。
効かないですよね。はい、はい、はいはい。確かに。
そういったところでもやっぱりありがたいなって思います。
うんうんうん、しょうがない、今回だけちゃんとやりますねとかね。
はい。
うん、言ってくれると、ありがてえなってなりますからね。
こっちのミスも結構カバーしてくれるっていうこともあるんで、
うんうん、
こっちでちょっと不手際でお客さんに知ったもの届いちゃったりとか、
うんうんうん、
はい。ああ、もう一回送ってもらうの申し訳ないなとか思ったりとか、
うんうん、
はい。
なるほどね。うん。まあ今年はそういう、外注さんもそうですし、大事にしつつ、で、新たな OEM をチャレンジしつつ。
そうですね。そうですね。うん、より丁寧に。
ね、丁寧に。
頑張りたいなと思います。
わかりました。では、岡田さん、時間になりましたので。
あ、はい。
はい。次のお友達を紹介。はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
平さんでお願いします。
平さん。
はい。この間、初めて、はい。
ええ。
清流会でお会いしたんですけど、
ええー。
まあ、セミナーパートでの、講師というか、プレゼンを、
もう、
されていて、
はいはいはい。
アパレル関係の商品を、
はいはい。
作られている方なんですけど、
はいはいはいはい。
なんか、そのチャット GPT を駆使したりとか、
はいはいはい、
テレステップナとか、
はいはいはい。
的に活用されてて、
はいはい、はい、はい。
で、 発言的にもなんかこの僕は洋服の世界で生きていくみたいな、ちょっと一文一句は、うん、あの覚えてないんですけど、うん、そういうもう決意とかをしっかり明確にされてて、
うん、
そういうのも印象に残ったりとか、あとなんか、うん、ご自身は自分の短所というかその文章がすごく苦手っていうことで、それを補うツールとして、
うん、
そのチャット GPT とか、うん、
チャット GPT ね、はいはいはい、
だったり、もう本当に積極的に活用されてた、うん、その活用術とかを、
うん、
あのセミナーとかでお話しされ て、
うんうんうんうん、
あと、まあ、L ステップとかもかなり細かいその構築を
され
て、とにかく情熱が
うんうんうん、
その作業力からも想像、作業力が想像できるぐらい情熱を、
うん、
すごく感じた方で印象深いですね。
わかりました、
はい、
では次回はその平さんをゲストにお招きしたいと思います。
平さんよろしくお願いします、
はい、じゃあ岡田さんから平さんへ一言メッセージをお願いいたします。
メッセージ
伝言の方、はい、
その情熱の秘密、うん、秘訣をぜひ詳しくお聞かせください。
わかりました。はい、じゃあ次回はその、平さんにメッセージを、はい、お伝えしたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
はい、わかりました。では岡田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい、失礼します。